ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で京都市の宇治市、京都市、笠置町に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ地域の課題について調査しています。また今年度は全体活動として千葉県白井市にも拠点を置き調査を進めています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回ラジオをお送りするメンバーは亮太郎と
岡田と
栄心です。
よろしくお願いします。さあ始まりました。
パチパチパチパチ
本日の司会進行は亮太郎が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、初めての司会進行ということで、うん、ちょっと緊張しながら頑張っていこうと思います。
はい、はい、緊張、
ちょっと困ってたらねフォローの方よろしくお願いします。
はい、めちゃめちゃフォローします
お願いします。
はい、
お願いします。前半はフリートークで楽しくお話、後半は僕たち深尾ゼミの活動についてお話ししていこうと思います。
はい、はい、
では早速今回のフリートークでは、自分がやりたかった習い事、はい、やっててよかった習い事、はい、について話してい、いこうと思います。
はい、はい、じゃあ誰から言う？
じゃあ筋肉
君。あ、僕
お願いします。
はい、はい、僕が、まず僕がやってた習い事からじゃあ言おうかな。
うん、
僕がやってたの、習い事はまず幼稚園の時にサッカー、うん、
サッカー
やってて、あと小学校ぐらいの時はまあ塾通って、うん、あと、あ、そうやね、小学校の時に塾 と、ピアノ、
ピアノ、
あ、そうなの、と、あとプール、あの水泳、
うん、
もやってたから、この4つぐらいかな、
うん、
やってて、
うん、
で、テーマが、やっててよかったってことで、今思い返してやっててよかった習い事っていうのは水泳かなって。
水泳、
そう、やっぱこう最近こう、なんだろうな、こう気候変動とかでさ、こう天変地異が起こってさ何がどうなるかわからんじゃん。そう、だからなんかこう水とかがこうバーってきた時とかに泳げたら、あ、さては岡田は水属性だなみたいな感じで
津波とかが来た時に、
そうそうそう、
まあ、泳いで逃げるってこと。
そうそうそう、まあ実際まあ無理なんだけど、うん、すごいパワーだからねそれは、
うん、
だけどまあこういう、まあ何かあった時とかにこうやっぱ必要だなっていう、うん、泳ぎは、
泳ぐ力っていうのね、
そう、泳げた方がいいよね、
うん、そうそう。で実際そのまあ延長線上って感じで中学生ぐらいの時に、うん、こうなんかダイビングのライセンスぐらい取らさせていただいて、
うん、え、すご
い、そうそうそう、2個ぐらい、そうそう、泳いで 2個持ってて、
うん、
なんか1個目の免許がこうなんか18メートルぐらい、
うんうんうん、
水深が18メートルぐらい潜れる免許で、で2個目がそうなんか水深40メートルぐらいまで潜っていいですよっていう、そのライセンスを取得したのが中2中3かな。
すごい、
そう、だからやっぱこう小学校とかちっちゃい頃からこう水に慣れてるから全然泳ぎも得意やし、全然潜れるって感じで、もう親もそういうレジャーとかまあいっぱい取りたいならみたいな感じで取らせていただいたんで、今考えたら、まあ、水泳とかやっててよかったかなって僕は思います。
なんか生命力あふれてる感じでめっちゃかっこいい、
ね、面白いよ
ね。そうそう、なんか水深 40m、
うん、
とか潜るって言ってたけど、それってなんか何、うん、酸素ボンベみたいな背負ってってこと、それとも、
そうそう、酸素ボンベ、そうそう、で40m 30、実際あの免許取るときに39メートルぐらい潜って、
うん、
真っ昼まで昼の1時とか2時ぐらいなのにもう真っ暗で、
うん、あ、海の
中、そう、もうあの水面も上向いても見えないから、宇宙にいる感じ、
マジ、
そうそうそう、で暗いし、かろうじてなんかちょっと薄暗いグレーの、これが太陽の光ぐらいの、
うん、
ぐらいもう見えとるぐらいで、なんかもう深海じゃないけどなんか暗いなっていう。
そうな。
そう。でなんかその授業の一環でその深く潜った時になんか生卵を持って降りて、そのテストの見てあって、
うん、
でその水深で卵を割ったらこうなんかその卵がなんかこうクラゲみたいにこう、
なるほどな、
そうふわふわするよっていう実技試験というか実技なんか見る科目みたいなあって。うわクラゲだって
クラゲだ
って言ってブチュって潰しました、
うん、
たらその潰した卵に魚寄ってきて、うんうんうん、ツンツンツンツンついてて、 その延長線上で僕のこの髪の毛もツンツンツンツン疲れて
ツンツンされたんだ。
そうでめっちゃそれ噛まれて痛くて、うん、後で上がった時にインストラクター聞いたら、あの意外とサメとかそういう生物よりもなんかスズメダイっていう、こうなんか虹色の結構トロピカルの魚がこうなんか警戒心なく普通に突っついてくるから、うん、結構噛まれたりして、意外とそういうちっちゃい魚が危なかったりするよっていう、そうそうそうそうそうってのを知って、あやっぱこう見た目で判断しちゃいけないんだなっていう、そうい
い学びだね。
そうダイビングで学べるっていう、そうそうそうっていうのもありましたね。
水泳一つでこんなに広がるとは、
ね、そうめちゃめちゃ広げたよ、
いい習い事だね。
習い事からここまで来た。
うん、じゃあ栄心、
はい、
なんかやりたかった習い事、はい、やっててよかったこと、
やっててよかった、やりたかった、まあ、やっててよかったで言うと、
うんうん、
僕も岡田と一緒な感じで、
うんうん、
なんかサッカーもやってたし、
うんうん、
塾、そろばん、書道やってて、で、まあ、やっててよかったって一番思ってるのは書道、
うんうん、
で小学校3年生ぐらいから始めたんだけど、そのいろいろめっちゃ習字書いてて、
うん、
でめっちゃ賞をもらって、
すごい。
なんか家僕実家が愛知なんですけど、今一人暮らししてて、でその実家帰って自分の部屋行って、なんか大量の盾と賞を見るとすごい優越感というか、なんか俺あの時書道頑張ってたなみたいなもあるし、でやっぱ習字やってると字もある程度綺麗に書けるようになったなとか思って、だから人前で字書くときとかもなんか緊張せんし、で上手だねみたいな言われることもあると、あなんかやっててよかったなって終始は思うな。
めっちゃ英心字綺麗やもんな。
ね、達筆やったよな当時からね。
そうやな、達筆ですね。
そのうちなんかこう文字こうつなげてなんかこう川柳みたいな、
ね、草書みたいなね、そうもありますけど。
何個ぐらい取ったん？
もう本当に
数えきれ、
まあ、とりあえず縦は多分10個以上はあると思う、
マジか、
うん、なんかもともと入ってる書道教室も、
うんうんうん、
そういう師範の資格を取れるような書道教室でしっかりしてるとこやったから、うんうん、もういろんな大会も出させてもらえたし、
じゃあそれぐらいな大きい教室やったら結構ちゃんとした大会やったんじゃない？
うん、多分そうだと思う。なんか新聞も一回載ったことあって、なんかその時はいや俺字うまいんだなってすごい思ったりしたね。
習字の大会とかあったんだ。
そうだね、あったね。
いろいろ、だから会場でこう筆持ってこうバトルするってこと。
あ、バトルじゃないな、書き初めとかじゃない、
書き初めか、こうなんか筆でこう武器にしてこうダーッつってこうやって
ダーッはそれはちょっと違うものになっちゃうからね。
あ、ごめんなさい。
習字はね、なんか1対1でね向き合うものや集中力高めたりね、
そうやね、
部分がありますね。
習字の大会ね、うん、
やりたかった習い事とか言えてないけど、まあ涼太郎はやりたかった習い事とかある？
涼太郎くん、
俺もね、ちょっとまだなんだろう、そんないっぱい続けてるわけではないんだけど、今軽くキックボクシングをやってて、まあ、これからもどんどん続けていけたらなって思うんやけど、まあ、なんで始めたか。
そうだね、気になるね、
うん、ちょっとね、俺が結構気の弱いところがあると、
うん、
でそのキックボクシングの先生、うん、まあ、ちょっとプライベートで知り合いだったんだけど、
うん、
その人に話を聞いてみると、
うん、
いや筋肉をつけて格闘技を身につけると、
うん、
ちょっと怖い高圧的な人が来たとしても、
うん、
お説教とかなんか勉強のこととかね、
うん、
なんか言われたとしても、
うん、
いや喧嘩したら俺はこいつには勝てるぞと
自信がつくんだ。ちょっとね、
そういう精神的な余裕がつく、結構それって大事で、
うん、
あんまねちょっとネガティブにならなくなるから、
う、ね、うん、
ちょっとやった方がいいよって言われて、
うん、お、精神的な面でもね、
そうそうそう、
こう得られると、
効果ね、筋肉
ね
つけるとね、
これなんかまた僕に話が戻ってきたみたいになってるけど、
ちゃうんですね、
はいはい、今ちょっとラジオでは伝わらないけど今胸ピクを行っています。
胸動かして伝わんないけどね、はい、
ちょっと今あの戦闘力高めてます今、
すごい、ね、
岡田くんは筋肉がねすごいんで、
う
ん、
はい、あの自信がつくよっていうことだよね。 それだけ
こうね、こうピクピクってこうやって、はい、ラジオでは伝わらないですけど、うん、声で伝えていきます、は
い、見習っていこうと思います。
はい、
はいはい、さあということで、自分がやりたかった習い事、やってよかった習い事についてみんないろいろとね話してきたんですけど、ここで一番友達に勧めたくなったとか、うん、将来もし子供ができたらやらせてみたくなった習い事とか、
うん、
あったら決めていきたいなと思います。
この3人で一つの答えみたいな、
うん、そうだね。
おお、
わ、俺ちょっとから説明させてもらえるけど、やっぱ習字とか字は綺麗であってほしいなっていうのもあるし、
う
ん
う
ん、
そうだね、
綺麗で損することないしと思ってて、
うん、
だからもう俺はまずやってほしいなって習い事やったら、もう習字とか硬筆は鉛筆とかはちゃんと書けるなってほしいなって
思いますね、うん、文字ね、うん、子供が字切れたら確かにね、
うん、
うん、
なんかね、嬉しい
かな、うん、俺結構字汚い方だから、
うん、
子供が汚くてもお前も汚いんかってなるけどそうやな、やっぱ、うん、なんかこうなんていうかな、好奇感が出るよね、こう、
うん、そうだね、なんか
おしとやか感、
おしとやかっていうか、
そう
なんていうんだろうね、その綺麗な人っていうか言い方、うんうんうん、合ってるか分かんないけど、なんかあるよね、やっぱ字綺麗だと清楚っていうか、
そうだね、
品が出るというか、
そう品が出る感じはすごいわかるな、
うん、やっぱ小学校でも字綺麗な子だったらちょっとなんかあったもんね、花というか、
ああ、おしとやかだなみたいな、
そうなんかこう文字見る前からあこの子字綺麗やなってなんか分かったから
もうそうな
ん、そういうなんかオーラも出るかもしれないね、
うん、A 心もね結構遊ぶときは遊ぶけど真面目なときはすごい落ち着いててね、うん、
ああ、
うん、なんかちょっと育ちの良さみたいなのね
習字のおかげかな、
習字のおかげかな、
うん、普段遊ぶけど習字の時めっちゃ集中して一人で向き合う時間があるから、うんうんうん、そういうとこ出てるかもね、うんうん、遊びとかそういう場面でも、
なるほど、
習い事からつながってくるね、うん、
習字も結構いいかもしれない
ね。
他どう、涼太郎とか、
俺はね、まあ、キックボクシングとかダイビングもそうだけど、うん、ちょっと運動はさせたいね、
運動ね、そうだね、
なんか子供の時から運動させて、うん、まあ、ちょっと成功体験とか、
うん、
させてあげれたら自分の自信につながるだろうし、
うん、
大事かなって、
運動ね、
そうだね、
やっぱこう今の子供ってこうやっぱあんま外で遊ばないとか増えてるからね、
そうだね、ゲームとかがね増えてたり、ね、公園のね規制が増えて、
ね、
自由に遊べるっていうのも少なくなってきてるからこそね、
そうやね、
運動の習い事って大事かも、
ね、うんうん、そうやね、そういう場が必要かもね、
うん、
今からの子はね、
うん、岡田くんは、
俺習い事何させたいだろうな、
もうさせたい、
させたいというかこう強制はあんましたくないから何してもいいよって
そうだね、
そうだからその子供に何してもいいよって言える大人になるためにはまず俺が財力をつけなきゃいけない、
なるほどね、
そうで、お前何したいって言ってもなんかこうなんかえげつない子、例えばなんか何、うん、あの馬に乗りたいとかさ、
あ、
なんか言い始めてもそんな無理じゃん普通の家庭とか
だ
った
ら、そうだね、
でそれも、まあ、別に全然いいよ、あやりやりって言えるぐらいの、うん、まあ大人になりたいよね、うん、
大人になる、
そうだから、だからそうだね、何やらしたいとかは特にないな、
そうだね、
好きなことをやってほしい、
強制させたいじゃなくて興味のあるものを何でもやらせてあげるような環境に置いてあげたい、
そう
めっちゃ大事、
そういう感じ
や、いいことだね、それ、
そう、いやけどなんかこう自分からあんまり意見出すような子じゃない可能性もあるから、うん、ある程度こう 何も言ってこんかったら助言はするというか、うん、こういうのもあるよって言うけど、いい、ね、そう基本は受け身というか、う
ん、
って感じ
で、そうだね、子供がね主体で学んでほしいっていうのがあるからね、
何が好きとか何が向いてるとかって一回やってみないとわからないから、
う
ん、
そう
ね、いろんなところに連れてって行ってあげるといいかもね、
う
ん、
そうやね、連れて行くことから、
うん
うん、
始め
なきゃ、
じゃあこの話の結論は、習い事をさせたいっていうのはみんなあるけど、
うんうんうん、
やっぱその子供を尊重して、
うん、
やっぱいろいろ経験させてあげる、
うんうんうん、
テーマ変わっちゃうけど、
そうだね、
そうやね、
子供になんか規制があるからとかそういう考えをせず、うん、のびのびと自由にっていう部分はあるかもね、
うんうん、
っていう感じでいいですかね、
はい、はい、じゃあそろそろ次に移りたいと思います、
はい、
きんに君お願いします、
はい、それではここで本日の1曲参りましょう、本日お送りする曲は武田陽一さんでザ・ハッスル細マッチョバージョンです、ピックアップは明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は、武田陽一さんでザ・ハッスル細マッチョバージョンです。
すごい曲だったね。はい、細マッチョとゴリマッチョしか言ってない、
はい、はい、もう細マッチョとゴリマッチョだけの
歌詞ということで、すごい曲だねこれ。
そうそうそう、も CD も今日持ってきたんやけど、うん、こうなんか CD なんかこう紙が入ってるじゃない、こう歌詞があるとこ、うん、
歌詞カードね、
そうそう、うん、10曲ぐらい入ってちゃんとあるんだけど、その部分の歌詞だけ3行ぐらいで細マッチョゴリマッチョ細マッチョゴリマッチョで終わってるっていう、
すごいおもろい感じの曲でしたね。
ちょっとひねった曲を、
うん、プレゼンツでした。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、後半は現在龍谷大学で行われているゼミ選考会、
うん、
説明会やオープンゼミですね。
はい、
これについてと自分たちが活動するプロジェクトについて話していきたいと思います。
はい、
僕が少しねこの前体調を崩してしまって、
うん、そうだね、
うん、オープンゼミに参加することができなかったので。
うん、
当日どんな感じだったのかちょっと僕も気になってるんで、うん、お願いします。
はい、オープンゼミ、
オープンゼミは
まずは内容から、
うん、そうだね、
そうやね、まあまず人自体は結構集まってたよね。
そうだね、たくさん来てくれたね、うんうん、
ああよかった。
何人ぐらい来たかな、20何人かぐらい来た、人数はそこまで覚えてないんだけど、
すごい、もうとんでもなかった気、ま、うん、満杯になったよ。
あ、本当、
う
ん、ほんまにいっぱい来た。20人は超えてたかな。
5グループ作って、うん、そこにもう椅子満席になるぐらいグループになってたね、
うんうんうん、まあ20人前後ぐらい来ていただいて、
ああよかった、
うん、みんなどの班も全然トークできるぐらいの人数集まってて、
うんうんうん、
そうだ、ね、うん、で最初オープンゼミ始まったスタートは俺らの話し合い、
うんうんうん、
どんな話、普段なんか全体研究とかしてる時にどんな話し合いしてるかを後輩に見てもらって、
うんうんうん、
でその後、ね、歯科プロジェクトだっけ、
うん、
のでやってる今後キッチンカーを出すみたいな話があると思うんだけど、うんうんうん、それのアイディア出しみたいなのを一緒にやってみようみたいな、
なるほど、
そうそうそう、
体験したね、
やったね。
どうだった？
僕のその班のキッチンカー、
うん、
最終的になんかこうやっぱ目立って客の目にこう止まる、うん、目立つ色がいいよねって感じで、
うん、
なんか レインボーなキッチンカーになっちゃいまして、
うん、レインボーなキッチンカー
まず見た目から、
そう、
見た目を派手にみたいな、
そうそうそう、なんか色で最初一人ずつこのみんなに聞いてって何色がいいって、うん、青、赤、ピンクつってみんなバラバラで、
うん、
全10人トイロやな本当に、うん、みたいになって、じゃあどうしようかって話した時に、じゃあ 俺がボソッと、うん、じゃあレインボーこれはつって、あ、じゃあレインボーでみんな一緒にレインボーで、え、本当にいいのつって、
うん、
こうなんか、おお、じゃあレインボーにしようかってなって、うん、結局虹色に、だからあの何トラックもなんか絵を描く感じがあって、
あ、
それみんなに発表するって時があって、やっぱもう本当にもう色ペンで頑張ってこう虹色のキャンピングカー描いて、でこれが僕らの考えたキャンピングキッチンカーです
って
、
うんうん、
そんなキッチンカー見たことないからね、話題になりそう、ね、
ド派手キッチンカー、
うんうん、他の班にはない発表にはなったよね、
うん、
僕の班
そうだね、うん、すごい面白かったけど、どの班もねいろいろすごい独特で、
そうだよね、
価格について考えてくれてる班もあったり、
うん、
やっぱ外見重視でしょとか、
うん、外見変えてるのもあったね、そ
う
そ
う、
結構
どの班も全部違う考え方しててすごい面白かったなって思った、うん、発表は、
うん、いい感じに発表みんなバラバラだったって感じ、まんべんなくって感じで、
じゃああれは全体研究の話し合い、みんなに他の2回生の子たちに見られてたと思うんだけど、
うんうん
う
ん、
どうだった、緊張した、
どう、
緊張したね、なんかこう、うん、こう言う内容とか前もって考えてたんだけど、
うんうんうん、
ちょっとなんだろうな、ちょっと大根役者みたいになっちゃった
かな、
なっちゃったかな、こうもうちょっと自然な感じでいたかったけど、ちょっとみんなやっぱ緊張してて、
ね、緊張感あるもんね、
そう、普段結構喋る子もその時は結構ね緊張して声ちっちゃかったりして、うん、
そっか、
でごめん俺声ちっちゃいわってあえて言ったりして和ませたりしてる時とかもあったからまあそれはそれで逆にいいアクセントにはなったのではないかと、
雰囲気俺らそんな感じだもんね、
う
ん、
そうそう、
結構なんだろう、うん、仲のいい雰囲気とかがそれで伝わってたらね、
うんうんうん、
いいと思う、
うん、
いい回でしたね、
うん、
終わった後もすごい後輩の皆さん、残れる人は残ってくれて、
そうやね、
すごい僕らと話して楽しかったですって言ってもらえたりして、
うんうん、
すごいね、いい回になったよね、終わった後も含めて、
うん、
いいオープンゼミでした、
うん、
はい、まあ、そんな、はい、
めっちゃ刺激もらったっていう感じか。そ
う
だ
ね、もうなんか元気もらえたね、後輩の
独
特なセンスやら、うんね、活力みたいなとこ見えて、
ちゃんと終わった後も先輩と結構話す子もいたしね、結構ずっと残って、
う
ん、
そうだね、
どう俺らのゼミどうやったっつって、あいいと思いますみたいな感じで盛り上がってい
いと思います
って、なんか他の授業にいましたよねってなんか言われたんだっけ、なんかギャップかなんか、
あそう、ね、あの他の授業で他の活動課外活動みたいなので一緒にやってる後輩の子とかもいたりして、
そうだよね、
うん、なんか見てくれてるなっていうのもあって、うん、すごい緊張感ももらえたな、なんか普段から見られてるなみたいな感じで、うん、ね、
っていうのもあったね。
はい、じゃあ次の話移りますか。
あ、はい、じゃあ行きます。
はい、
はい、
千葉県白井市に拠点を置き地元の白井高校市とUR 都市機構の方と共に行った活動についてお話をしていきたかったんですけど、はい、
うん、
この白いプロジェクトの活動日が白い高校のテスト期間と被ってしまったため、
はい、
うん、前回から内容の発展がありません。
そうなんですよね、
うん、はい、残念でした
、はい、
とそこで今回は白いプロジェクト以外のプロジェクト同士で現在どういった活動をしているのかの共有ができればと思います。
はい、
はい
はい、じゃあ岡田くん。
はい、僕はあの歯科プロジェクトなんですけど、
はい、
今やってる活動が、まあ、あの大学にこうキッチンカーを置いてこう歯科肉を使った料理のキッチンカーを置いて、それで皆さんにこう料理を提供して食べてもらうっていう、
うん、
あと他にもその京都駅の近くにお店を出して食べてもらうっていう、そのプロジェクトなんですけど、今やってるのはそのキッチンカーのキャッチコピー、そのなんか今キッチンカーってこうあの泊まってるところにこうなんかのれんとか立ててこうなんかこう言葉巧みになんかの秘伝のタレとかなんかあのそのすごい希少な部位を使ったとても美味しいなんとかみたいなってのがあると思うけど、そういうなんかこう人を引きつけるようなこうキャッチコピーというかそれ今考えてるって感じですかね。
キッチンカーので出す料理とか決まってたりするの？
キッチンカーで出す料理はとりあえず今カレー、
カレー、
そう、鹿肉、鹿のお肉を使ったカレー、
すごいな。
で、うん、僕前そのキャッチコピー考えて、
うん、
そのなんか、豚肉、豚でも牛でもなく鹿肉、
うん、
鹿レーついに誕生ってい う,
レ
うっていうキャッチコピー考えたけど、うん、却下でしたね。
多
分却下でした、
うん、多分、
うん、ちょっと、うん、もうちょっとひねってほしかった、
もっとひねってほしかった、
ちょっとちょっとあのちょっとつ盲信しちゃったかなっていう、
は
い、
それイノシシや、
うわ鹿じゃないだと、ほらうわ、はい
はい、
はい、
じゃあお祭りプロジェクト、
はい、お祭りプロジェクトは、はい、そうだね、先週もお話ししたと思うんですけど、
うんうん、
その地域分断が起きてる、分断が起きちゃったところでまた地域を活性化させようみたいな感じでお祭りを開こうっていう話になっていて、
うん、
はい、で今はその屋台をそのお祭りで出そうと思ってるんですけど、
うん、
その屋台をなんかどんな屋台を誘致するかとか、例えば、
うん
うん、あと他にもその屋台を出しちゃいけない、
うんうんうん、
なんか規制があるものとかはやっちゃダメとかがあるから、そういうのを保健所に聞いたりして回ってて、で今その屋台を出すにあたってその深尾ゼミからその屋台を、うん、あの2つぐらい出したいなっていう話になってて、
うんうんうん、
であの岡田くんの言ってくれてた、
うん、
その鹿っていうのが僕らのメインな活動でもあるから、サブあプロジェクトの中で、
うん、
その鹿を使ったやつと何かもう一つ出したいなみたいな話になってて、
うんうんうん、
まだ鹿プロジェクトと全然共有とか取れてないんですけど、
そうね、
なんか、ね、いやお祭りで出せる鹿の料理みたいなのここ考えていかないとダメだと思うんだけど、
う
ん、
そうやね、
なんかあるかな、
僕が考える、
今出てくるパッと、
あ今このラジオで、
ラジオ
で即興で考えて、
即興で考えちゃったら、
持ち運びしやすいものとかの
方がいい、そうだね、手軽とか、ね、
ってなるとやっぱり、お祭りだったらリンゴ飴、
リンゴ飴
とかだから、
鹿とリン、
うん、あだからその鹿のこう頭とかをこう、う
ん、頭
こう
頭
あのはあの箸の上につけてあのテカテカのソースかけて鹿シキャンディーみたいな、シキャンディーみたいな、
鹿の頭食べるの
がとか、まあ、鹿の頭の形した肉使ったなんか素材とか使って、うん、シキャンディーっつって、シキャンディーっつってどうぞシキャンディーっつって
すごいな、
今ちょっと即興で考えたんですけど、
はい、
これ多分ボツですね、これ
ボツですか、
はい、
なんかその200食ぐらいも用意しなきゃいけないっていう話も出てるんで、
200食
鹿を200頭、
うん、
頭を集めるってすごい大変なことだなと
か、キャンディー200本はちょっとき
ついな、思ったりするんだけど、 またね、その歯科プロジェクトの皆さんとお話できたらなって思いますね、
は
い、
今度降りてね、
屋台についてね、
はい。
で、幸福はどうなのかな、うん、
僕のところは、うん、あれだね、障害者の方々の最低賃金を上げたい、うんうん、やっぱどうしてもね、うん、一般の方に比べたら、ね、できることが少なくなっちゃうので、ね、うん、お給料が少ないんだけど、うん、それをいかにして上げていくか、うんうん、っていうのを京都宇治市にある南山城学園っていう、うん、障害者の方たちが、うん、働いているカフェで、うん、カフェと連携して、まあ、商品開発なんかができたらなと思っています、
うん、
で今ちょっと、うん、なんだろう、そのやっぱ宇治市だから、うんうん、お茶を使った商品開発ができたらなって思うんだけど、
うんうん、お茶を使った、う
ん、お茶農家さんがちょっとこの時期忙しいみたいで あんまり活動が進めれてないんだけど、
うん、なんかあれだよね、前回の前々回かな、ラジオで名前の話とかも出てたりしたよね。
あ、
また
変えたり、
そ
うだね、
う
ん、
あ、もうそろそろ
です、次回の幸福プロジェクトの、
はい、
はい、
発表をお願い、期待しててください。
交互期待ですね、はい、はい、
ということで、この辺で締めに入ろうと思います。エイシンお願いします。
はい、本日は白いプロジェクトがお送りしました。来週は歯科プロジェクトがお送りさせていただきます。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは
亮太郎と
岡田と
エイシンでした。
ありがとうございました。
さようなら。
千葉君、はい、今両手で千葉県を描いております。